本語の SBS です。
メルボルンで11月22日から始まりました。日本映画祭で上映される映画の一つ、生きてるだけで愛の脚本監督を務められた関根宏斎監督にロバーツ美雪がお話を聞きました。
さっきメルボルンには昨日の夜着いたとおっしゃってたんですけど、はい、今までは来られたことありますか？
そうですね、10年ぐらい前にシドニーに来て、つい2週間ぐらい前にメルボルンに行ったんですけど、どちらもCM の撮影で来ましたね。
そうなんですね、はい、関根監督のインタビューが決まった時に、はい、関根監督ってどういう方なんだろうと思って、はい、ネットで調べさせていただいたら、たくさんねコマーシャルを、ね、撮ってらっしゃって、あと AKB48 ですとか、はい、ミスチルナウンっていうそのミュージックビデオもやってらっしゃって、はい、
そうですね、
特にその恋するフォーチュンクッキーは、はい、私の娘も大好きなんですけど、
なんかありがとうございます。
YouTube の再生回数1億5000万回っていう、
そうですね、なんかすごいなってますよね。
すごいですよね。私数字初めて見たんですよね、 YouTube で。
そうですよね、 ほぼほぼ冗談みたいな感じで作ったんですけどね、
元々は、はい、でもイントロね英語で入ってまた面白いですよね、で今回その初めての長編、はい、映画制作ということで、はい、今回デビュー作となる生きてるだけで愛なんですけれども、もともとはその元谷由紀子さん原作の小説 で、
はい、
でどうしてこの小説を映画化しようと思われたんですか？
元谷由紀子さんは芥川賞作家にもなられた人 で、はい、でこの作品は、その受賞した作品ではなくて、もっと前の結構昔の作品なんですけども、なんか彼女の作品読んだことある人は分かるかもしれないですけど、すごいこの、うん、感情的なんですよね。その女性の感情みたいなことをもうとにかく前面に押し出して、人間味みたいなのをこう、人間味っていうインクでこうペンを走らせてるみたいな感じの、すごい濃い作風がすごい彼女の特徴なんですけども、でこの原作はこうある安子という躁鬱っぽい人、
はい、
の、患ってるその過眠症という、まあ、寝すぎてしまうっていうね、そういう症状を、患ってしまってる女性のお話なんですけども、
はい、
原作はすごいその彼女の一人称でひたすらこう社会に対する不満とか、自分の現状に対する憤りとかね、そういうとグワーって書いてあるんですよ。ちょっと若干コミカルなタッチも加えながら、それがこうとにかくすごい劇場で書かれてるみたいな作品で、それを読んでやっぱすごいこうショックを受けたっていうか、
はい、
それがやっぱ一番大きかったですかね。
うーん、
ただその映画化するんだと、やっぱその彼女の女性の一人称だと映画にできないので、
はい、
映画をにするときにはその彼氏の視点を加えようかなと思って、綱木というその男性の方の彼氏の存在をちょっと大きく描いてみたという感じですね。
うーん、映画を見させていただいたんですけども、恋愛だけれども恋愛ではないっていう物語っていうか、なんかね普通にそのイメージする恋愛とは違う感じですよね。
そうですね、だからいわゆるラブストーリーっていうかね、その恋愛ものっていうふうに言われるんですけども、撮ってる僕自身もそれはプロデューサーの人ともその最初にそうしようって決めてたんですけど、ヒューマンドラマを撮ってるつもりというか、だからいわゆる惚れた腫れたっていうような話というよりは、人間がの深くそのつながり合うとか、そのいうことどういうことなんだろうみたいな、こういう現代みたいな人がこう生きづらいなって感じてる時代において本当に人と深く関わるってことはどうなんだろうっていうことをちょっと描いてみたら方が映画としてはいいんじゃないかっていう。
なるほど、
はい、
監督がこの映画を制作されてて一番苦労した点とかってありますか？
そうですね、物理的に寒かったことはすごくでかかった
んですけど、冬の撮影だったんですね、
はい、冬の撮影でなんか大寒波の時に、
はい、
で主演の女性もシュリちゃんっていう子なんですけども、彼女もなんか裸にならなきゃいけないシーンとかもあったりとかして、かなり無茶な撮影もいろいろあったんで、そこら辺は厳しかったなってなりますけど、あとはやっぱりその開発段階というか、2年ぐらいこれ私脚本やってたんですけど、
はい、
2年ぐらいそのこの作品がこう実現するかどうかわからないっていう 状況の中でずっと脚本を練ったりとかしていて、
あ、プロデューサーと。そうなんですか。
そこがなかなか大変というか、まだちょっとゴールが見えない段階でこう霧の中を進んでるみたいな時間がすごい長かったので、
女優の趣里さんと、はい、相手役須田まさきさん、キャスティングはどのように決められたんですか。
そうですね、この映画のポイントというか、あの、確信としては、その人間はこう誰でもこう変わってない人なんていないみたいなところがあって、で、あの、本当に自分の人間のこう、なんか人間ってそれぞれおかしいなとか、自分もどっかおかしいとこあるなとかいうことにこう気づいてもらいたいなっていうのもあるし、なんかそれがあってこそ、そのいろんな人の多様性とかを受け入れるようになるんじゃないかみたいなところはちょっとあって、で、あの、趣里さんというその主演を演じてくれた彼女は、やっぱりその自分の人生の中でいろんな挫折もあって、それも含めてその安子っていうキャラクターは結構その、なんだろうな、社会的不適合者じゃないですけど、その起きることもできないし、なんで仕事もうまくできないし、で、それの対する苛立ちでこう人ともなかなか、なんつうの、彼氏ともなかなかうまくコミュニケーションできないとかね、そういうことが起きている人なんですけど、
はい、
その多かれ少なかれそういうことっていろんな、ね、僕らの人生の中にそういうことってあるじゃないですか、この映画の中のキャラクターにおいてはそれがこう極端になってるとしても、なんでそういうその彼女、安子っていうそのキャラクターの持ってるその痛みとか、本当はこうでありたいっていう願望とかね、いうものにすごいその、はい、シェリさんっていう人がこうすごい共感してるなと、自分を投影してできてるなっていうのがすごくあって、それが一番大きな理由でしたね。で、彼女もやっぱこれすごいやりたいっていうのがあったし、で、須田さんはあの、これのプロデューサーの甲斐さんというプロデューサーと前にあの須田さん の、 あの出世作みたいな作品があって、それで一緒に今日あのお仕事されていたので、
あ
の、信頼関係がすごいあったんですよね、
で
それであの、脚本を読んでみたいということで読んでいただいたら、あの、ぜひこれやるべきなんじゃないかというふうに言っていただいたんで、そこからやっぱそのキャスティングがうまく決まって、
はい、
あの、脚本でまだどうなるかなって分からなかったものがこう実現に向かってガーって走り始めたっていうところありましたね、
あ、なるほど。制作にはどのぐらいの期間を要したんですか。
なんで3年ぐらいかかってるんですけど、はい、実際にキャストが決まってやってからまあ1年ぐらいですかね。
1年ぐらいで、だいたい東京ですかね、舞台は。
そうですね、東京とか横浜の方とかそんな感じでやってました、
ね、なるほど。私はその映画のワンシーンで、
はい、
主人公の安子がビルの上に立って顔をこう徐々に上げて空を見るっていう、そのシーンがすごく印象に残ってるんですけども、はい、監督にとって一番好きなシーンってありますか。
僕の好きなシーンで言うと、一番好きなシーンで言うと一番最後なんですけど、やっぱりその彼女がそのいろんなことが起きた後にどういうふうな気持ちになっていたかっていうのを、まあ、言葉で語るのはちょっとあの、なんだろうな、言葉で語ったらつまらないなっていうのがあったんで、ナレーションみたいなのがあるんですけど、その彼女の表情でそれを表現したいなっていうのがあったんで、あれはその撮影の中盤ぐらいに撮ったんですけども、その時にその彼女の表情をいかにその美しく、でも彼女はどういう気持ちなんだろうっていうところにこう人が共感できるように撮れるかが結構勝負だなと思ったんで、それがすごい印象に残ってますね。
この映画を通して監督が一番その見てる人に伝えたかったメッセージとかってありますか。
そうですね、あの、映画なんで、あの、こちらからこうメッセージを押し付けるっていうふうにはしたくないなと思ってるんで、あの、映画の最後にそのじゃあ2人が関係性がどうなったのかなとかね、彼らこの先どういうふうに向かっていく、どこへ向かっていくんだろうとか、そういうことはあの、できるだけ観客の方にあの預けたいなっていうふうに思っています、
はい、
けどまあさっきも言ったこともちょっと近いんですけども、まあそのいろんな人たちがいるよねっていう、でそのいろんな人たちがいるっていう世界の中に僕らは生きていかざるを得なくって、でそれをやっぱりその拒否してその自分から遠ざけていくよりはそれを抱いていくっていう生き方にしていった方があの世の中はもう少しハッピーになるんじゃないかなとか理解し得るんじゃないかなっていうところはちょっとありますね。
なるほど、そうですね。精神病、現代の若いね、あの世代でも 苦しんでる人たち結構いらっしゃって、はいはい、うん、大きな社会問題っていうか、うん、テーマですよね。
そうですね、多分そういうのからこう目をそらしがちな社会だと思うので、
はい、
イギリスで上映した時もこれはそういう意味でのタブーにちゃんと触れてるみたいな、やっぱ話したくないこと語りたくないことってあるじゃないですか、どんなに近い中でも。
そうですね、
やっぱり語った方がいいんじゃないの今の現代社会ってっていうとこはきっとあるんだと思います。
監督今までその、ね、ミュージックビデオですとか CM やられてたんですけど、はい、今後ってやっぱりこの長編映画にもっと作っていきたいとお考えですか？
そうですね、もともと映画をやりたいなと思って、うん、コマーシャルとかミュージックビデオを始めたとこも実はあったので、うん、まあ、これからそのできるだけ映画を作っていきたいなと思いますし、うん、まあ、いわゆるその既存の映像のフォーマットに限らずにいろんなことをやっていきたいなとは思ってますけど、
はい、なるほど。でもう一本太陽の塔も、
はい、
同時公開ですよね、日本では。
そうですね、太陽の塔ちょっと前で9月末ぐらいから公開したんですけども、
そうなんですか、
はい、1970年 の大阪万博で、うん、
はい、
あの岡本太郎が建てた
太陽の塔
にまつわるドキュメンタリー映画です。
私も早く見たいです。
よろしくお願いします。ぜひ
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ご意見ご感想をお寄せください。 SBS の日本語放送の Facebook にいいねしてください。